夢を見ていたい君と愛をつなげたい
夢の種ラジオでありがとう。今回は林田さんのありがとうをお届けいたします。それでは林田さんどうぞ。
高田博之、君と一緒に入学した諫早高校にはサッカー部はなく、僕はサッカー部がないことをしょうがないと諦めていました。しかし高田、君は違った。サッカー部がなければ作ったらいい。自分たちで始めよう。そう考えていました。それに引っ張られてサッカーをやりたい者たちが集まり、活動を開始。学校のグラウンドは使えず、河川敷や公園、資材置き場など練習場を探すことから始めました。練習メニューの組み立てや練習試合の段取りなど、大人の指導者がいない中、高田を中心に、というよりもほとんど全てを君がやってくれた。厳しい環境の中でも楽しくボールを蹴る毎日でした。学校公認にしてもらうために、友人たちも署名運動で協力してくれました。2年生になり、同好会ながら高校総体への出場が認められ、初めて諫早高校のユニフォームで公式戦に出場。そして3年生の最後の大会、高校総体では県大会準決勝まで勝ち上がりました。準決勝の相手、強豪島原商業に終始押されながらも、しのいでしのいで、しかし、結局1対2の惜敗でした。その島原商業は全国でも圧倒的な強さで勝ち上がり、全国優勝しました。負けておいて自慢もないのですが、1点差の接戦は唯一諫早高校だけだったのは胸を張れました。高田と一緒に狙ってきたこれらの経験は僕の人生に大きな自信を与えてくれました。そして多くのことを学びました。やりたいことは我慢しないでやれる道を探す。自分の力を、そして仲間を信じること。一生懸命やれば周りは応援してくれる。環境は自分たちで整える、などなど。もし君と出会っていなければ、こんなに楽しい高校生活は送れなかったろうし、僕の歩く道も大きく変わっていたかもしれません。何よりこれらの考え方は僕の人生のバックボーンになりました。2012年1月6日、高田博之は亡くなりました。50歳以上の兵庫県代表としてアマチュアサッカーの現役生活を続けていた中での悲劇でした。最後まで諦めずに病魔と戦いましたが、あまりにも悲しい結果となりました。人は二度死ぬと言います。一度目はその肉体が命を終えた時、そして二度目はその人のことを覚えている人がいなくなった時。君は僕の恩人であり、僕は君を心から尊敬し感謝しています。僕の中で君は生き続けています。僕はこんなに素晴らしい男がいたことを、そして君の足跡をたくさんの人に伝えたい。そうすることで、みんなが君のことを知り、思いを馳せ、そして語ってくれる。それが続く限り、高田、君は死なない。ありがとう、高田博之。
林田さん、ありがとうございます。夢の種、ラジオでありがとうでした。